般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、太田雅久議員の質問です。DX 人材の育成と確保について。問い、行政需要が増大する中、限られた職員で持続的発展を図るため、DX 人材の育成と確保が大変重要だと考えますが、今後どう取り組むのですか？答え、人材育成を促進するための表彰制度の創設や DX 推進サポーターの増員を図るほか、ICT 職の採用など専門人材を活用していきます。今後、DX 人材の育成・確保にかかる方針の策定に取り組んでいきます。上野の街づくりについて。問い、上野は高いポテンシャルを持つエリアですが、道路や駅前空間、防災面の備え等、都市基盤上の課題があります。上野の街づくりは、人中心の視点に立った都市空間の再生が不可欠ですが、まちづくりビジョンを実効性あるものにするためにどう取り組むのですか？答え、上野地区まちづくりビジョン推進会議を中心とした協議の場を通じて合意形成を図りながら計画的に進めることが重要であり、都市基盤の整備や国際競争力を高める都市機能の誘導に向けた検討を着実に進めていきます。その他の質問事項として、財政について、中学校副校長の業務改善についてがありました。台東区議会自由民主党、太田雅久議員の質問でした。次は、台東区議会公明党、寺田明議員の質問です。北部地区のまちづくりについて。問い、北部地区のまちづくりでは、清川二丁目プロジェクトをはじめ、空き家、空き店舗を活用するイノベーション型まちづくり等が進められています。清川二丁目プロジェクトにおいて、にぎわい、交流に資する地域交流機能の拠点を整備する際には、その周辺や区内全域ににぎわいを広げるため、周遊の拠点づくり等の環境整備を同時に進めるべきです。また、産業研修センター等の区有施設、公共空間のリニューアルなどを望む地域からの声も多いです。北部地区のまちづくりに関し、今後どのような視点や考え方で取り組んでいくのですか？答え、将来を見通した視点のもと、人口構成や市街地の変化を的確に捉えながら、より魅力ある街になるよう、北部地区の街づくりを着実に進めていきます。商店街活性化支援について。問い、さらなる商店街活性化のため、区が区内の商店街同士をつなぎ、区内商店街を回遊できる取り組みを実施すべきではないですか。答え、個展で自慢の一品等の実演、体験ができる講座、町ゼミの中で実施に向け検討していきます。問い、大河ドラマの効果で本区が注目される中、賑わいを展開させるため、商店街、空き店舗活用支援事業の活用がより進むよう事業を強化すべきではないですか。答え、空き店舗改修費支援等の拡充を図り、地域とともに成長する商店街を目指し、活性化支援に努めていきます。その他の質問事項として、多文化共生社会について、地域住民との共存を図る、適正な宿泊事業の推進について、自転車安全利用の促進について、住宅確保要配慮者の入居支援についてがありました。台東区議会公明党、 寺田明議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属、トファ、国民、青鹿邦夫議員の質問です。観光都市、台東区における受益と負担の適正化と持続可能な観光政策の構築について。問い、観光客の増加により、ゴミ処理等の行政サービスにかかる負担は増大しており、歳入確保を戦略的に進める必要があります。都の宿泊税の活用について現状を伺います。答え、都は宿泊税を活用した区市町村への補助事業創設を発表しました。こうした補助金の活用など、適切な財源の確保に努めていきます。問い、事業者が価格設定の工夫等、新たな取り組みを行えるよう、デジタル基盤整備等の支援を進めるべきではないですか。答え、インバウンドに向けたマーケティングセミナーや、商工相談等の支援を実施してきました。今後も事業者の実態に応じたきめ細かな支援に努めていきます。その他の質問事項として、危機管理に対する区の姿勢についてがありました。つなぐプロジェクト、無所属トファ国民、青鹿邦夫議員の質問でした。代わって、台東結びの会、維新賛成無所属、高橋恵梨香議員の質問です。障害者就労支援の強化について、問い、福祉作業所の工賃向上には、販路開拓や継続的な受注等が不可欠ですが、福祉作業所単独の努力では限界があり、市場との橋渡しを担う民間事業者に負担が集中しています。自主製品の受注コーディネートや販路開拓を担う事業者を支援する仕組みを検討すべきではないですか。答え、関係者へのヒアリングを通じて民間における自主的な活動に対しどのような取り組みが可能か検討していきます。問い、福祉作業所と企業、個人事業主とのマッチング支援をより積極的に行うべきではないですか。答え、障害学習センターに新設する販売所で福祉作業所等が受注可能な作業を紹介するなど、様々な機会を通じ福祉作業所等と区内企業等とのマッチングに関する情報発信を強化し、受注機会の拡充を図っていきます。その他の質問事項として、区民農園についてがありました。台東結びの会、維新賛成無所属、高橋恵梨香議員の質問でした。今度は、令和立憲虹色の会、中島めぐみ議員の質問です。台東区のスポーツ施策について、問い、体を動かすことができる場所が少ない本区では、子どもの運動機会が減少しており、体力低下等の懸念があります。子どもたちが安心して楽しくスポーツを行う機会をどのように確保していくのですか。答え、運動教室の実施等、子どもたちが楽しんでスポーツをすることができる機会の提供に努めていきます。問い、健康寿命の延伸等の課題に対し、スポーツは大きな可能性を持っています。スポーツの振興を図るスポーツ推進委員協議会と協力し、一層のスポーツ振興に寄与すべきです。区と協議会の今後の方向性について、どのように考えているのですか。答え、今後も協議会と連携を強化し、さらなる地域スポーツの発展に努めていきます。その他の質問事項として、ゼロカーボンについて、東京23区清掃一部事務組合についてがありました。令和立憲虹色の会 中島めぐみ議員の質問でした。次は日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問です。憲法改正の認識について、問い、憲法遵守義務を負う自治体の長として、憲法改正についての所見を伺います。答え、国民の総意に基づき進められるものであり、国会で議論を深めていくものと考えます。引き続き、注意深く見守っていきます。保育所での虐待について、問い、区の指導権限が及ばない企業主導型保育所で心理的虐待が行われました。虐待に対する認識と今後の対策をどのように進めていくのですか。答え、あってはならないことと認識しています。児童福祉法が改正され、虐待の通報義務等の仕組みが創設されたことを機に、区の相談窓口の周知を図るとともに、事案発生時の初動対応等について検討を進めています。問い、傷ついた子どもに切れ目ない包括的支援を行うべきではないですか。答え、教育支援官等と連携し、切れ目ない支援を引き続き行っていきます。その他の質問事項として、非核三原則の認識について、平和教育について、子どものいじめについてがありました。日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問でした。続いて台東区議会自由民主党松村智成議員の質問です。育成就労制度の創設と台東区の将来像について。問い、人材不足分野の人材確保等を目的とした育成就労制度の創設に伴う外国人住民の増加により、地域社会への影響が懸念されます。外国人住民増加に対する現状認識と、次期長期総合計画の人口構成比の見通しを伺います。答え、外国人住民は増加傾向にあり、多文化共生の地域社会の実現に取り組んでいます。人口構成比の見通しは、今後の人口推計の中で確認していきます。問い、本区の将来像について、人口維持や地域社会の安定、多文化共生といった課題に、どのような優先順位と覚悟で臨むのですか。答え、平和で多様な人々が活躍できる社会の構築等、いずれも優先的に取り組み、基本構想に掲げる将来像の実現を目指していきます。台東区における民泊の現状と今後の対策について、問い、悪質な民泊が地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしていますが、条例による民泊の規制強化について所見を伺います。答え、区民アンケートの結果等を踏まえ、規制強化を含めた方向性について検討していきます。台東区議会自由民主党松村智成議員の質問でした。代わって、台東区議会自由民主党、大浦美鈴議員の質問です。住みやすさを実感できる台東区について。問い、区民が住みやすさを実感するには、自分の声が区政に反映されていると実感できることが重要です。現在の区長への手紙を基盤に、誰もが日常生活での気づきを気軽に意見できるよう、さらなる工夫を行い、そうした意見を区の対応状況等と合わせて公表してはどうですか。答え、区ホームページに新たなページを作成し、寄せられた意見や改善事例を公表していきます。さらなる手法は他自治体も参考に検討していきます。 遊休施設の有効活用について。問い、財政の先行きが不透明な中、既存施設の一層の有効活用が重要となる一方、区内施設の再編や機能移転に伴い、遊休施設が生じる場合も考えられます。現在、そうした各施設の活用方針は不明確な状況ですが、今後の予定や具体的な有効活用方法について所見を伺います。答え、施設評価等を進めながら、行政需要を的確に捉え、区有施設をより有効に活用し、持続的かつ質の高い区民サービスの提供に努めていきます。台東区議会自由民主党、大浦美鈴議員の質問でした。今度は、つなぐプロジェクト、無所属トファ国民、大貫花子議員の質問です。SRHR、セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツの取り組みについて。問い、SRHR は、自分の体、性、生き方を自身で決める権利です。区立小中学校の生命の安全教育における性暴力防止等、命と安全に直結する内容の実施状況を伺います。また、SRHR の観点から、性交や中絶等について、現行の教育を補完するための学びの機会を設けるべきではないですか。答え、自分と他の人の大切なところを理解できるようにすることなど、実態に応じて指導しています。性交等については、学習指導要領で取り扱わないものとされており、これを踏まえた対応が必要です。SRHR の認知度向上を図るべきではないですか。性暴力被害に関する講座等を行ってきました。引き続き啓発していきます。その他の質問事項として、文字、活字文化の推進についてがありました。つなぐプロジェクト、無所属トファ国民、大貫花子議員の質問でした。次は、台東結びの会、維新賛成無所属、村上光一郎議員の質問です。家庭ゴミ有料化について、問い、都知事がゴミの減量促進のため、23区の家庭ゴミ有料化について言及しました。すでに多摩地域では実施しており、ゴミの減量効果や、費用負担の公平性等のメリットは理解しますが、区民生活に直接的な影響を与えるため、慎重な議論が不可欠です。家庭ゴミ有料化について所見を伺います。答え、有料化はゴミの減量、資源分別の促進、費用負担の公平性等の効果がある一方、不適正排出、不法投棄防止対策や実施にかかるコスト増等の課題があるため、引き続き丁寧に検討していきます。その他の質問事項として、猛暑下における子どもの安全な遊び場と居場所の確保についてがありました。台東結びの会、維新賛成無所属、村上光一郎議員の質問でした。以上、一般質問の概要をお伝えしました。